9月定例会質問。質問議員すべて顔写真と QR コードがあります。総務新生クラブ大橋武義。道路照明の LED 化を。 LED 照明は少ない消費電力で環境に優しく、本体寿命が長く、維持管理費が削減でき、非常に明るく防犯にも効果があるなど、さまざまな利点がある。市内すべての道路照明を LED 化すれば、費用削減効果は大きいと考える。積極的な推進を。市、順次 LED 化を進める。道路照明の中でも消費電力の多い水銀灯を先行して、LED 化していく予定であり、10年程度の期間を見込んでいる。ナトリウム灯、蛍光灯については、水銀灯更新後に順次 LED 化する予定としている。公明党倉敷市議団森脇俊明。戦争関連資料のデジタル保存を。戦争当時を知る世代が年々少なくなっている。戦争の記憶を風化させないために、戦災の記録展で展示されている資料など、市内にある戦争関連の資料をデジタル保存し、インターネットを通じて市民が自由に閲覧できるようにしてはどうか。市、デジタル保存を進め、ホームページなどで公開。戦後70周年事業として提供を受けた貴重な資料も含め、市が保有している戦争関連資料のデジタル保存を進め、ホームページなどで公開していく。防災、倉敷希望の会、難波智弘。浸水対策を連携させる総合的な部署の設置を。玉島の平野部は海抜が低く、水が流れにくい。また開発により水田の貯水機能が低下しており、排水機能の向上が急務の課題である。総合的に浸水対策に取り組む部署の設置を求めるがどうか。市、今以上に連携強化を図る。浸水対策に取り組む部署の新設は権限が集約できるが、所管事務の分割により通常業務では非効率になる点もある。関係部署が積極的に関与し連携する方がより効果的と考えており、今以上の連携強化を図りたい。倉敷希望の会、北畠克彦。台風11号の土砂災害被災者に支援を。倉敷市での災害援護資金の貸付条件は、災害救助法が適用された場合であり、台風11号の土砂災害には適用されない。災害救助法の適用外でも条件を満たせば貸付が受けられる自治体もある。倉敷市でも被災者の生活再建を支援する貸付制度が検討できないか。市、他市の状況を調査したい。災害救助法が適用されない災害について、被災者にどのような支援が可能か、他市の状況などを調査したい。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。民有崖地の災害復旧に支援を。倉敷市では現在、民有地への行政介入はできないとしているが、過去に地震や集中豪雨で土砂災害に遭った自治体などで、土砂撤去などへの補助制度が広がっている。倉敷市でも同様の制度創設を求める。市、所有者の責任で行うものと考えている。民有崖地の災害復旧については、防災対策工事と同様、原則として所有者の責任で行うべきものと考えている。他市の取り組みを今後も注視し、情報収集に努める。生活福祉、倉敷希望の会、伊藤祐樹。移住希望者へのお試し住宅を活用し、移住ニーズの把握を。高橋川流域圏への移住希望者に対して、就職活動、住居探しなどの拠点として利用できるお試し住宅の提供の予算が提案された。これを活用し、移住ニーズの把握に努めてはどうか。 市移住ニーズを把握し、新たな取り組みにつなげたい。お試し住宅利用者に倉敷市や高梁川流域圏を移住希望先とした理由や移住に際しての希望などを聞く機会を設け、移住ニーズを把握し、新たな取り組みにつなげたい。公明党倉敷市議団新垣敦子、心の体温計を導入してはどうか。心の体温計はパソコンや携帯電話から気軽にアクセスでき、自分でメンタルヘルスチェックができるものである。診断結果画面から相談先を知り、早期の相談が可能となる。若い世代への自殺対策として導入してはどうか。市、他の自治体での有効性を調査。倉敷市自殺対策基本計画を策定中であり、審議会委員の意見や導入済み自治体での有効性を調査しながら、若い世代への自殺予防対策を検討したい。新生クラブ大森秀幸、介護予防日常生活支援総合事業の開始時期は、要支援者などのさまざまなニーズに応えるため、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施できる介護予防日常生活支援総合事業はどのような考え方でいつから開始するのか。市、平成28年3月中に新事業へ移行、現行サービスの水準を維持するとともに、高齢者が気軽に参加できる場の充実など地域づくりの検討を進める。新しい総合事業への移行は28年3月中を予定している。未来クラブ矢野修子、女性のがん検診受診の啓発を。女性特有のがんはなかなか一人では受診しにくいとの声を聞く。地域や家庭で誘い合い、検診を受診する仕組みづくりを進めてはどうか。また自分で発見しやすいと言われる乳がんの自己検診法についてはどのように啓発しているのか。市、グループや家族で一緒に検診を受けるよう PR していく。親しい人同士や家族で一緒に検診を受けるよう PR し、検診受診につながる環境づくりに努める。また乳がんの自己触診法を実践できるようお風呂などに貼れるパンフレットを配布し啓発している。無所属藤原香織子、妊産婦への切れ目のないケアを。小島市民病院で分娩が再開される。妊婦検診や産後ケアなどを同じ助産師が担当することで妊婦との信頼関係を築く。またいつでも保健師の相談を受けられ、小児科検診も受診できる体制を整えるなど、公立病院として産前産後のトータルサポートが提供できないか。市、切れ目のないサービスを提供。現在産婦人科では妊婦検診産後ケアを行っており、分娩が再開後は産前産後小児科と切れ目のない医療サービスが提供できる。合わせて産後の訪問事業なども実施したい。教育。日本共産党倉敷市議会議員団住寄前市、子どもたちが放課後を豊かに過ごすため児童クラブ支援員の確保。子どもたちが放課後を豊かに過ごすためには児童クラブの充実が必要である。そのためには支援員が長く仕事として続けられるように処遇改善が必要と考えるがどうか。市、充実した児童クラブになるよう人材確保の努力をしている。平成26年度から国の制度を利用し、児童クラブへの委託料に支援員の処遇改善の費用を加算した。27年度からは安定雇用につなげるため委託料の基本額を増額したことで支援員の処遇改善が可能となっている。新生クラブ松成康明、コミュニティスクールの推進を。コミュニティスクール指定校では地域と連携した取り組みの展開、学校運営の改善が図られ、 学習意欲の向上、生活指導上の課題解決などの成果が上がっている。その指定向けての教育委員会のスタンスは、市、地域との連携の在り方を検討したい。現在実施している学校評議員制度は十分目的を達成しているが、コミュニティスクールも有効な制度と考える。学校や地域にとってより良い制度は何か。地域との連携の在り方を検討したい。周りに住宅があり、その中に子どもがいるイラストがあります。未来クラブ斉藤武次郎。学力向上に向けての学力調査結果の経年変化の分析は、国や県の学力調査の順位の上下に一喜一憂せず、苦手分野を確認し克服することが必要。テスト結果を分析し改善に向けた適切な取り組みが必要と考える。市内全体の学年学校ごとの成績について経年変化の分析をしているのか。市、独自学力調査で経年変化を把握。今年度は国や県の実施していない小学校5年生と中学校2年生で市独自の学力調査を実施。今後学年学校個人ごとの成果や課題を的確に把握し、それぞれに合った取り組みを行う。公明党倉敷市議団薮田隆則。いじめの校内における情報共有体制は、いじめを発見した教職員が一人で抱え込むことなく、組織として素早い対応をするための体制は整備されているのか。市、いじめ対策委員会を設けチームとして対応している。いじめを把握した際に記録用紙を早急に回覧するなど、速やかな情報共有をしている。また PTA 会長やスクールカウンセラーなど外部の人材も参画したいじめ対策委員会を設け、チームとして様々な視点から適切な対応ができる体制にしている。倉敷希望の会三村秀代。サミット教育大臣会合への子どもたちの関わりは、平成28年5月に倉敷市で開催されるサミット教育大臣会合を倉敷の子どもたちに周知するとともに、子どもたちにとっても実りのあるイベントを考えてもらいたい。市、子どもたちと触れ合う機会を。子どもたちが外国人と触れ合うことで異文化を理解し、国際感覚を身につけるきっかけを作りたい。また子どもたちが歓迎行事に参加することで、郷土を誇りに思う心、おもてなしの心を育めるように取り組む。未来クラブ藤井翔介。中学校へのエアコン設置のスケジュールは、中学校3年生と特別支援学級の普通教室にエアコンを設置する費用の予算が提案されたが、スケジュールは、また工事期間中の授業への配慮は、市、平成28年の夏休みの補充学習に間に合うよう設置したい。現在のエアコン設置設計業務が完了後、順次設置工事を発注する予定。28年の夏休みの補充学習に間に合うよう工事を完了したい。また長期休業期間を活用し、授業に支障のないよう十分配慮する。公明党倉敷市議団吉田徹。中学校へのエアコン設置事業は市内事業者へ。中学校26校の3年生普通教室など213教室にエアコン設置を行う事業費9億6000万円の補正予算が計上された。地域経済活性化のため、市内中小事業者が設置事業に携われる発注方法の検討が必要と考えるがどうか。市、地域経済活性化を考えた発注となるよう配慮する。地場産業の発展及び市内事業者育成の観点から、 地域経済活性化を考えた発注となるよう配慮が必要と認識している。実施計画を進める中で関係部署と調整していきたい。施設日本共産党倉敷市議会議員団田木君夫。ゴミの減量資源化の推進を前提に新焼却施設の建設を、倉敷市のゴミの総排出量とリサイクル率はほぼ横ばいであり、市の掲げる目標に達していない。ゴミの減量リサイクル率の向上を確実に進めた上で、財政を圧迫することのない適正な規模での新焼却施設の建設を求めるがどうか。市、適正な施設規模を設定。ゴミ焼却処理施設の更新時にはゴミの減量化資源化を十分推進し、適正な施設規模を設定してランニングコストの削減を図っていく。いろんなゴミが真ん中に矢印で回っているイラストがあります。未来クラブ片山孝光。今後の小島文化センターの在り方は、小島文化センターは会議室利用者の減少や施設の老朽化が進んではいるが、文化団体や各種団体の活動や発表の場として活用されている。今後も必要な施設と考えるがどうか。市、安心して利用できるように築45年が経過し施設の老朽化が目立っている。今後も安心して利用できるように施設設備の不具合を迅速に修繕し、安全安心を第一に管理運営していく。小島文化センターの写真があります。無所属時尾博之。倉敷健康福祉プラザ駐車場のさらなる整備を、軽自動車専用ブースの設置で駐車台数を増やしたが、毎月の検診やホール会議室の利用などで満車になることがよくある。満車時に駐車場として活用している芝生広場の舗装化や新たな駐車場用地購入などの検討をし、駐車場の確保に努める。芝生広場はさまざまな用途に活用できる緑地として整備しており、臨時の駐車場として考えている。新規駐車場用地については近隣の土地借用も含め引き続き確保できるよう努める。観光公明党倉敷市議団尾水浩二。和集山の周辺整備をどのように進めるのか。平成22年1月策定の和集山展望台周辺整備基本計画と25年3月策定の名称下津井和集山保存管理計画の2つがあるが、整合性の取れた整備の内容と今後の進め方は、市、地元の意見も聞きながら進める。26年度までに給料金所の解体、藤棚や階段の改修などを行った。27年度はレストハウス入り口付近へのバリアフリー対応駐車場などの整備を進める。その他の整備については地元の意見も聞きながら国県と協議が整ったものから順次進める。